どうも、毎度おなじみ EMFM 雑談会です。
雑談会です。今急遽この雑談会を撮っているんですけど、ちょっと前回の収録をしてて、その間にいつもなんかこう、その雑談会の前に雑談をしてるんですけど、その雑談があまりにも面白そうだから、ちょっとやっぱりちゃんとこれ撮らなきゃって言って急遽このレコーディングボタンを押したっていうのは今。
いや、何の話してたかっていうと、前回の LLM のパターンランゲージっていうところで、もう一つその LLM とその UX というか、アプリケーション設計みたいなところで、やっぱりそのチャット GPT が流行って、チャット GPT 触りましたって人にとって、アプリケーションにチャット GPT 組み込むって言ったら、どうしてもなんかチャットを入れようとしちゃうんですよね。で、チャットとして使わなくてもいいっていうのが別に LLM のいい特徴ではあると思うんですけど、なんかどうしてもサイト上に会話できるアシスタントを作って、その人がいい感じに何か答えてくれるっていうところに、力点が置かれちゃう部分ってあるのは、まだお客さんにとってもメンタルモデルとしてチャットっていうのは認識されてて、チャット GPT 組み込みましたって言って全然チャットじゃないもん出しちゃったら、どういうことなんだろうってなっちゃうのもあって、 AI が喋ってくれます、喋れてるっていうのがまだバリューとして新鮮なうちは、そしてそれがメンタルモデルとして認識され始めてるうちはまだチャットでいいんだと思うんですけど、なんかその先っていうのがやっぱあるよねっていう話をしていて、その昔のことを話すと、昔ウェブサイトだった時って、ウェブページを1ページずつレンダリングしていくというか、表示していくっていうのがアプリケーション設計の基本だったから、ページ遷移をして、でそのページ遷移ごとになんか確認ボタンが、サブミットしたら確認ページがあって、確認ページして、そこでサブミットして情報を登録してみたいなことがワークフローとしてはあって、そうするとなんか AJAX とか出てきてとか、SPA とか作れるようになって、1個のページの中でグリグリいろんなUI パーツを動かせるよってなって、もうどうしてもプロダクトの人が設計としてはウェブページ、ウェブサイトとして設計をしちゃう。そうするとなんか一枚一枚表示してって、この画面が出て、確認画面が出てみたいなことを作ってしまうと。今でもその確認画面っていうものがあるサイトもあると思うんですけど、なんかメンタルモデルとして、なんかそのもう一旦多くの人に受け入れられてるから、それ違和感なく受け入れてるんだけど、そのワンクリックでポップアップして、そのポップアップしたところに書いたら保存できちゃうとか、あるいはもしかしたらいつの間にか保存してるから、わざわざ設定変えた時に最後保存ってボタンを押さなくてもいいとかって、やればできることだったんだけど、なんかやると違和感がある UX になっちゃうかもしれないって時期があったと思うんですよね。今だと多分そのアプリケーションの設定画面に行って、ある設定オンオフにするみたいなやつをやったら、押した瞬間保存されてて当たり前だと思ってるけど、押して全部設定した後、一番下にある保存するみたいな画面で、保存の設定こちらでいいですかって確認画面が出てきて、確認画面出てきたらサブミットってやんなきゃいけないとしたら、めんどくせえサイトだなってなるわけじゃないですか。でそれと同じようなことが LLM でも段階的に起きていくと思っていて、 LLM 使ってサイト作るんだったら、ウェブアプリケーションとか、そのスマホのアプリケーションとか作るんだったら、こんなボタン作らないよなとか、これってなんか意味ないなんかあれだよなみたいなのが多分しばらくはあるんだけど、昔のアプリの名残で、昔はね、そのこんな簡単に自然言語処理とか組み込めなかったから、インターフェースにそういうの組み込まなかったんですって、がどんどんアップデートされてくると、よりいい体験っていうのが当たり前になってきて、多分 EMFF でも前に話したバーコードってちょっとビビられてたというか、多くの人に怖がられてて、バーコードで管理するなんて非人間的なことするなみたいな感じだったけど、今バーコードないでレジでお金払う店があったら、なんかちょっと変わってる昔ながらのみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。 お客さんのメンタルモデルがくっついてくるっていうのに合わせて変えていかなきゃいけないのも、なんかインターフェースとかユーザー体験の中では大事なところだなという話をしようかなっていうのは、いや、どういう体験が選ばれるのか分かんないんですけど、なんかやっぱり雑にインプットしたものをそのいい感じに送ってくれるっていう前提があると、今僕その仕事のやってる、まあ、調整とかであのキャスターさんみたいな ああいうリモートアシスタントの方使ってるんですけど、そうするとなんか日程を調整するとか、あこういうことしといてくださいとか、あこれどうなんですかとかっていうことを、まあ、自然と聞いてくれるんですよ。でこの体験に結構近くなるんじゃないかな、近い部分ってあるんじゃないかなと思っていて、これ何々なんか毎週この時間にこういう予定してたけどこれって大丈夫なんですかとかってちょっと、
はいはいはい、
言ってくるのって差し出がましい感じするじゃないですか。なんかあふれそれさせたらなんかあんまいいことあるかなみたいな、だけどなんかもしよければどうですかみたいな感じで人間が言ってくれる分に ありがとうございますリマインドしてくれてって感じになると思うんですけど、なんかそういうその人間がやってくれた間に入ってやってくれてたら嬉しいことっていうのは結構増えるなと思っていて、誰々さんとご飯行きたいんだけど調整しといてって言って調整してもらうってなんか楽じゃないですか、体験としては。でその時にもし例えば僕だけがプライベートな予定で僕が勝手にアシスタントに僕の友達とね予定調整してって言って友達にひろきのアシスタントでございますってやってきたら何だこいつってなると思うんだよ。だけどだからそれって多分今使えないんだけど、その両方ともそういうパーソナルアシスタント AI を持ってたとすると、そのパーソナルアシスタント AI 同士でまず会話してこの日程どうでしょうって話になって、で何々さんからその会食の依頼が来てるようです、ご調整しますかって言って、いやちょっと今忙しいから先々だったらいいけどみたいな感じのこと言ったら、あ分かりましたっていう感じでちょっと先々の予定で提案しますねみたいな感じで調整してくれると、なんかお互い気持ちよくなんかその日程調整できるじゃないですか。だけどなんか直接やろうとすると手間が結構かかるわけですよ。だからそういうところに結構その AI って入り込んでいく要素はあるんだろうなと思ってて、昔なんか飲食店に予約するために電話の自動応答で予約可能だったらピッと押してくださいみたいな感じのことで電話かか自動音声で電話かかってきて答えなきゃいけないみたいなやつあって、それなんか店員さんの負担半端ないだろうってちょっと思ったんだけど、それはそれで便利は便利なの、やる方としては電話で予約しろっていうインターフェースしか用意してないんだから、こっちとして予約したいってボタンを押したら勝手に予約しといてくれよとみたいなことで、なんか軽く友達に言うようにコンテクスト分かってる人にさらっとお願いする感じで、あとは吉野にやってくれるみたいな UX になるんだと思うんだよね。それ楽っすよね、まずね。
めっちゃ楽ですね。なんかその先を一回妄想したことがあって、
うんうん、
なんかこの AI でうまくやってくれるっていうその次に自分自身の魂を動かすっていうことは多分その次に来るのかなと思ったんですよ、ね。
うん、ゴーストダビング、はい、その、
はい、
あれですよね。だから自分と同じことを答えてくれるボットがいればいいんじゃないかって話ですよね。
ああ、そうですです。でそうなってくると、いやその先の未来ってどうなんだろうってなった瞬間に違う話なんですけど、うん、なんか自分たちはもう100年後生きてないっていう前提で考えると、うん、その自分の思いを持ったボットというかロボットがなんか荒廃した世界が分かんないですけど、でお互いにコミュニケーションロボット同士でし合うみたいな、もうなんか SF の世界になってくるなっていうのを思って、
うんうんうん、
まあ、なんかちょっと寂しいような面白いようなどんな感じの世界になるんだろうなっていうのをめちゃくちゃ気になったんですよねっていうちょっと外れましたけど、
いやでもなんか あれっすよね、高架機動隊に全自動資本主義みたいな回があって、
はいはいはい、
もうなんかずっと生きてると思っていたあのやつがもうずっと AI となって いただけだったみたいな。でも会社もこうなってくんじゃないですかね。なんか人間がいるとか社長がいるとか思ってたけど、
うん、
あ気づいても株主のためだけに動き続けてる AI でしたみたいな。
はいはい。いや、そうなんですよね。誰か言ってましたけど、そのやっぱり会社で何が残るかっていうと、人が残るっていうより思想が残るっていう話をよくしていて、その誰だか忘れちゃったんですけど、まあ、それが結局会社っていう何か、うん、魂がこもったものが生き続けてるっていう話ですよね。うん、でそこでお金を稼いでくれるみたいな、
うん、でそれがね、もし人間というその乗り物を経由しなくなってもういいようになったら、それがまさにその全自動資本主義マシーンになるわけじゃないですか。でもある程度そういうところって多かれ少なかれあるわけですよね。その大きな会社って個人の意思を超えて、その会社の意思によって動くようになるし、で会社の持ってる魂というかそういうものによって動くようになるわけだから、理想的な組織を作り上げたらほっといて動いてくれるのが一番いいですよね。
確かにコストもかからないし、
うん、あとまあコストもねかかんのかもしれないけどね、なんか行って読める費用がかかってくれるわけじゃないですか。うん、でいい、それはなんか理想的ですけどね。でも50年に一度とかバグ出たりしたら嫌ですよね。
人間の方がバグ多いからなんか。
いや、そうなんです。でも人間のバグをフィックスするのと、なんかその中で熟成されたもう機械同士、AI 同士が AI しかわからないソフトプロンプトみたいなベクトル情報だけでやり取りするようになってたとしたら、間に入っててちょっとヒアリングさせてくださいって言っても何言ってるか何もわからんみたいなことになるわけですもんね。
なるほどね。
対処のしようがないなみたいな。そうならないようにはしたいですけどね。なんかそういうもの作れるといいな、小さくても。でも世の中の変化に追随していかなきゃいけないっていうね、その不確実な時代において不確実性を食う力を持たなきゃいけないっていうところが結構大変だろうな、
うん、情報を常にやっぱデータをアップデートしていくというか、入れていく、入力していくっていうのはまあ変わらずあるんでしょうね、うん、
定期的に新卒みたいな感じで超フレッシュな AI を入れて、なんか今の時代はこうっすよみたいな感じのことを一定のペースでこうちゃんとやってもらわないとアップデートできないとか、ちょっとそういう感じになるのかな。
あって感じ
では、その AI 自身の新陳代謝もしていかなきゃいけないから、
ああ、まあ、新しいモデルをこう、うん、定期的に1年に1回なのか、
うん、いやいや大変な時代ですよ。
いや、めちゃくちゃでも面白い時代になりましたね。これはこの10年めっちゃ楽しいと思いますね。
いや、そうなんですよ。で、最近僕の想像力の限界があるなと思ってることとして、あの画像生成系 AI があるじゃないですか。で、なんか自分の好きな画像とか写真とかいろいろ作れるよとか、漫画とか作れるよとかって、漫画っていうかアニメの映画作れるよとかいろいろあると思うんですけど、なんかおーすげーってなっていろいろ触って、でこういう風にやったらこういうのできるんだとか、コントロールネット入れてとか、なんかちょっと試しては見たんですけど、すごい作りたいものあるかって言われた時になんか手が止まっちゃったんですよね。だからこれ使って何作ろうって時に何ができるんだろうみたいなことの思考がちょっと止まっちゃって、なんか画像系 AI 使ったらこういうの作れるんじゃないかみたいなイメージ湧くとこあります。
なんかね、ブログのそこ挿絵を作るとかはね、ありそうだなと思いましたけどね。
いや、そうなんですよ。で、僕もそれ考えたんですよ。ブログの挿絵作れたらいいな。で、なんか、それって、アクションとしては、検索して選ぶっていうのと、細かく指定して作るっていう、 その2択があった時になんかいや別に検索して選ぶでもいいなみたいな、アンスプラッシュだから選ぶでもいいなみたいな、ストップアイストックとかから選ぶでもいいなみたいな感じになって、いやオリジナル写真作らなくてもいいかみたいな、いや昔あのなんでそのブログにちょっとミッドジャーニーになんか聞いてとかってやってみてたんですけど、そんなこだわりなかったんですよね、気づいたら。あそこに出てる挿絵に、うん、なんかどういうのに使ったら面白いんだろうな。なんか僕が思いついたのは、架空のアイドルを作って、架空のアイドルの10人のうち1人だけ本物で、あとは全部 AI なんだけど、小出しの情報が出てきてさ、みんなファンがついてくんだけど、最終的にどれが AI かっていうのは分からないまま、こうこの子は本物だ、この子は本物だって言って、実は一人もあの実物なんていなかったんじゃないかとか、いやいやみんないるんだみたいな感じになって、あの概念上生き続けて解散するみたいなそういうふうにとしたら面白そうだなと思って。
確かに面白すぎ。
ゲーム制作とかですかね、まあ、もしその役に立つ領域としては。
ゲーム制作は最初のね、あのとっかかりとしてはなんかいいかもしれないですね。その後で結局修正はしなきゃいけないでしょうけど。
うんうん。なんかあの三面図というか、こう真正面からずっと斜めからずっと後ろの図みたいな、あのキャラクターデザインするときによくある図あるじゃないですか。はいはいはい、あれをミッドジャーニーに生成させた後に、なんかツールを通して 3D モデル作るっていうやったら、なんか簡単にキャラクターできたみたいな話。
はいはいはい、
あ確かになとは思ったんですよね。なんでミッドジャーニーとかステーブルディフュージョンに作らせるものを最終成果物にするというよりは、なんかその次の AI のインプットにして 3D モデルにするとかなんかしていくみたいなのもありかなとか、
うんうん、
難しいっすよね。なんか
そうっすね、なんか自分が普段そんなにこう絵を扱うことがないから。
そうですよね。まああるとしたら、さっきイノンさんが言ってくれたみたいなの、クリエイティブの自動生成、何パターンかクリエイティブを出してそれを評価して、で出しそれを何パターンか AB テストして、で良かったやつを選んで、この良かったやつに似てるんだけど何パターンかまた生成して、でそれで出してみたいのをクリエイティブ作る部分として、クリエイティブのテキストとクリエイティブのその写真を、まあ、そのループで回していくと、勝手に気がついたらそのバンディットアルゴリズムでより良いやつだけが選ばれていって、気がついたらもうなんだかわからないんだけどめっちゃクリックされてるみたいなものになっていくとかはありそうですよね。
はいはい、
まだ超えられてないところで言うと、デジタルは生成できるけど物理的にその、うん、あの油絵みたいなちょっと質感というか、あの立体感もあるようなものを生成するっていうところまで行ってないから、そっちまで作りに行くような形で発展とかってできるんですかね。
できるんじゃないですかね。なんかできるんじゃないですかっていうのは、ある写真をもとに油絵を描かせるっていうのって、多分そのストロークに分解して 3D プリンターみたいに実行できればいけるっちゃいけるじゃないですか。なんでなんかそのストロークに分解するっていう処理ができたり、油絵風にして上からペインティングするとかできると思うんですよね。だけどそれが油絵なんですかって言われると難しいっちゃ難しいっすよ、ね、油絵風のなんかインクジェットプリンターで印刷されて、そこちょっと厚みのある、
うん
うん、そういうのはできるかもしれないけどな。なんか生成系 AI の使い方で面白かったのが、印象派とかの絵画をの引きの絵を作る。
ああ、はいはいはい、保管するってことですね。
そうそうそうそう。で引きの絵を保管して作って、それの解像度上げて、その深度とかを勝手に生成して 3D 空間にして、VR 上でこう行けるようにするみたいな。とか、その、イマシュミュージアムみたいに、ああいうその、映像作品にして、その、 入り込めるみたいな。これはなんか海外の世界に入り込めるみたいな感じのなんか展示とかインスタレーションアートみたいなものとしては面白いのかなみたいな。でもそれって元の絵っていうものに相対的に価値があるから、体験みたいなものに依存してるわけで、作られた絵にそのどういうストーリーを付与していくかによってなんか価値っていうのの構成は決まっていくはずなんで、なんかそうなんだよな、うまいことできないか。なんかこの顔もディープフェイクで的にその全部その生成した顔で当てはめて喋らせるってことできるはずなんで、全く存在し、なんか架空の、しかもリアボイスチェンジャーとかで、A さんの声と B さんの声を、まあ、ミックスした、その声を作って、その声のボイスチェンジャーで顔も変わっている VTuber とかできるわけじゃないですか。VTuber なのか、リアル風に見えるか人間っぽく見えるんだけど、なんか、いや、いません、みたいな感じの、そういう感じで自分で作った可愛い女の子とかになって、でなんか黙々となんかコンテンツの話をし続ける YouTuber とか面白いかもしれないですけどね、
なんか会社のオンボーディングの動画を作るのに AI 使ってやるとか、なんか楽で良さそうだなと思いますけどね。どうせそのなんかちゃんとした文章、ちゃんとしたって言ったらあれですけど、なんかいろんな文章を作って基本的にはそれを読み上げる系の話になると思うので。
そうっすよね。だからあれがいいんじゃないですか、ゆっくりムービーメーカーとか使って、
はいはい、
ゆっくりムービーメーカーに入力するものをチャット GPT に生成させて、いや、何々の会社にようこそって言って、今日は何々について解説するぞみたいな感じのことをやって、こう、全部ゆっくりの動画として生成されて、で全部やっていくと、オンボーディング終わってるみたいな。そういうのよさそう
な。頭に入ってくるかどうかちょっとあれですけど、ゆっくりで。
その声を社長とかのリアボイスチェンジャーに、
はいはいはい。あ、してるって。
で、読み上げたやつにそのボイスチェンジャーかぶせれば読み上げのバリエーションも増えてくだろうからとかってやったら結構面白い気がするんだよな。
例えばなんかそれで今ので話思い出したけど、ミッションインポッシブルとかの映画の中で、うん、なんか人の声をこう真似るために、まあ、寝るためっていうか AI で作らせるためになんかこの文章読めみたいな、こう無理やり読ませて、
うんうんうん、
でその読ませた声と全く同じ言葉でこう喋れるようにするみたいなのがシーンが、うんうん、なんかミッションインポッシブル何だったか忘れちゃいましたけど、うん、あったような気がしたんですけど、今だったらなんかそれすぐ余裕でできちゃいそうだなって。
いや本当本当確かにね。いや僕だから声フォントを生成したんですけど、声フォント作るために2時間の全ての文章を読むみたいなタスクがあってすげえ大変だったんですけど今はもうちょっと短くて済むかもしれないですよね、こういうのやろうとしたらね、
はいはい、
うん、うん、でもそういう風になってくるとなんかいろんなものを人になんか音声でも読んでもらいたいとか読み上げてもらいたいとか、それこそこの本を読むときにちょっと大変じゃないですか、本読むって疲れてたり目追わなきゃいけないなっていうときにかいつまみながらなんか好きなアイドルとか声優とか俳優さんとかの声で読んでくれるとか良さそうだなと。
確かに、
う
ん、
そうで、やっぱり朗読は難易度高いじゃないですか。そのオーディブルかけてると大体寝ちゃうから何とも言えないんだけど、なんかねちょっとそういう解説を入れながら本そのまま読むと若干寝ちゃうんだよな。あれもちょっとサマリーしながら、ここは多分こういうことを書きたいんだと思います、 具体的な文章も読み上げますかみたいな感じのこと聞いてくれたりとか、なんかそういう本の読み方と朗読の読み方って違うんだと思うんですよね。これが小説読んだったら朗読劇でも結構ワクワクすると思うんだけど、ビジネス書の朗読って僕ちょっとなんか難しいなって感じがしちゃって、でもなんでかというとビジネス書を読むとき、なんかそういうタイトルとか目次とかをバーって眺めて、最初のパラグラフとかだから載ってる絵とかをさーっとこう目通しながら、ちょ徐々に解像度上がるように読んでってるみたいなとこあるなと思って、
はいはい、
でその時になんか面白いわけじゃないんだけど、まだ面白さを享受してないのに、なんか具体的な1978年のパロアルト研究所でこんなことがあったみたいな下りが始まる時あるじゃないですか、
はい、
なんていうかあれちょっと興味あるんだよ、興味あるんだけど、まだいいです、この先どうなるか教えてもらってから後でじっくり読もうみたいなあるじゃないですか。で僕それ平気でその先に行きたい派なんですよ、後からその細かいこと知ろうかなみたいな。小説だったらそんなことしないんだけど、ビジネス書だとそういう風に読むから。
確かに確かに。
それと読み上げがそんなにマッチしてないから、なんかうまくその脳にインプットしてくれるように、この章ではこんなことを書いていきたいと、こんなことを書いていってあります、
こういう PLTR みたいな、
そうそうそうそうそう、そういったことをまず説明してくれて、で目次ではこんなことが語られていてみたいな、あ、じゃあこの部分ちょっと知りたいみたいな、やったらそこが解像度高く説明されてきてみたいな、っていう風なブックリーディングできると体験としてはいいなと思って、なんかそういうのに近い形で、何か学んでいけたりするといいなと思うんですよね。うん、
いや、どうなっていくんでしょうね。学びやすくなるようになっていく一方で、うん、学ばなくてもいいっていう世界観もなんか来そうな感じもしていて、いって。
うんうん、
学ぶ人はずっと学ぶし、学ばない人はそんなにみたいな。のがもう極端になりそうな感じもするんですよね。
確かに、
すごい長いスパンではそうだなと思ってて、そのどれぐらい長くなるかっていうところに対して読みがないんですけど、なんか僕その人間がそんなに変わらないっていう要素と技術とかが結構変わっちゃうっていう要素のなんかこうな波のギャップがあるなと思っていて、多分技術は結構一気に進むと思うんですよ。でもっと言うと僕の、予想だと GPT-5 とかくらいまでは、スケーリングローで増えていくと思うんですけど、知性もある一定ライン2つ、そのこれ以上学習させるべきものがなくなるっていうことと、それをしたからといってその分の何千億って予算を持ちますかっていう、なんか2つのことで言って、この知能レベルまで達しちゃったら、あとはいかにコンパクトにとか早くとか誰でも使えるようにとか、なんかそういうカスタマイズの方にエネルギーが割かれるんじゃないかなと思っていて、でそっちはまだ発展の余地があるなと思うんですよね。 GPT-5 ぐらいのサイズのものをコンパクトにスマホで動かせるようにするにはみたいな、だから3、40ギガぐらいまではメモリ積むかもしれないから、すごいメモリ積まれてるマシンだったら GPT-5 ローカルで動かせるみたいなぐらいにまで小さくするとか効率化していくとか、あるいはすげえ賢い AI でディスティレーションというか、その蒸留されたローカルのちょっと賢くない AI がいて、ちょっと賢くないんだけど分かんないことは分かんないって言えるから、その賢い方に必要に応じてディレゲートというか移乗してって、即断で答えてくれることはさっと答えてくれるんだけど、ちょっと上司に確認しますみたいな感じで ご指示ちょっと何を言ってるか分かりませんみたいな感じじゃなくて、すいません、あの少々お待ちください、今上司の方に確認していきますんで、上司が言うにはみたいな感じでやってくれたら、まあ、ローカルで動くんじゃないかなと思って、でそれで今の GPT-4 ぐらいの精度になっていくとか、まあ、全然あるんじゃないかなって気がするんですけど、なんか賢さのギャップは結構ある気がしてて、うん、でそれ以上賢くしようとしたときに、要はその多分 AI が生成した思考をより早く思考できるようにするにはどうしたらいいんだろうとか、より早く同じ結論に達せるようにするにはっていうふうに、 AI 自身が AI が学習すべきデータを時間かけて作るみたいな、なんかそういう構造になるんじゃないかなとは思ってて、それがなんかある程度予算の問題で追いつかなくなってきて、まあ、このぐらいでやって早くダウンサイズしていって、でもダウンサイズでいろんなことが見つかってきてもう一段上がるみたいな、そういう感じになっていくかなとは思うんですよね。スケーリングローってこう10倍になっていくことに線形的にこうガクンと上がってたり、リスニング能力が上がっていくってことだと思うんですけど、10倍20倍、そうすると対数のオーダーじゃないですか。あるところでに人間側のこうリソースの限界が到達するはずなんで、でそろそろ到達するんじゃないかなっていう感じがしていて、だけど民主化していくみたいなところなんじゃないかなって。でも GPT-3.5 と GPT-4 で賢くなったなって実感するのって少し難しいじゃないですか。GPT-3.5 も圧倒感だし。
うん、結構マイナーですよね、うん、
そうそうそう、よりああ確かにこれちゃんと答えてくれるんだみたいな感じに なるっていうぐらいだと思うんですけど、でも一般の用途だとそこまでなんか変わらないかみたいなっていうことなのかなと思ってて、なんかある一定のラインまで賢くしちゃえばもう十分なのかな、うん、その十分っていうかこうお金との割合がつかなくなるんじゃないかなっていう気がしてて、なんかそれこそ宇宙開発競争みたいなことが起こらない限り、米中の大規模言語モデル競争が起きて人間を月にやるぞみたいな感じで、圧倒的に賢い AGI 作るぞみたいな感じで国家予算がバカすか費やされるみたいな、
あ
そういう状況だったら全然違うと思うんですけど、多分それで30兆円とか40兆円とか平気で使えますみたいな感じになってきたら、分かんないけどこのカリフォルニアの平原のところにこう巨大な並列マシンがやって、ここで何やってるんですか、いや今超知能を作ろうとしてるんだよみたいな感じのことしない限り難しいかなっていう気がしていて、あるラインからは。でまあそうならん限りそのある一点のところでとどまってきて、でその代わりにダウンサイズされていろんなところにうまく使われてってっていう社会になっていくのかなってなりつつ、そうした時に人間の変化でいうとコンピューターが10倍20倍ってどんどん速くなってメモリの量もめっちゃ増えてくっていうそのタイミングの時に、社会の変化って思ったよりゆっくりだったりするじゃないですか。
はい、
まだそんなことやってるのみたいな。だってインターネットもあるしパソコンもあるのにまだインターネットで物そんな買えないのとか、商取引って結構まだインターネットじゃなくて専用線でやってんのとかファックスでやってんのとかっていうのが長く続いたじゃないですか。そうすると都会の若い人とかで働いてる人は自分用の AI エージェント秘書を抱えてるのが当たり前で、何かやり取りすると AI エージェント経由でなったりすることあるんだけど、その田舎で漁師をやっていて直接それを D2C で届けてくれる農家さんに連絡した時にはそういうエージェントは入ってないから、久々に生身だみたいな感じになって、生身の人間だみたいなに依頼しなきゃいけないんですねみたいな、ちょっとそのまあ、なんか そんな感じになったりすることは随分続くんじゃないかなと思って。なるほど。なんで、なんかそういった意味で言うと、社会は相対的にこう、そういうまだらに変化していって、 技術っていうのは一定のラインのところでこのことについては察知ってはいくと思うんだけど、それでもなおなんかかなり強烈なインパクトになるんだろうなっていう気はしてて、なんかそれがどのぐらいのところで、要はそのスマートフォン、クラウド、インターネットくらいなのか、いやもう全く見たことのない破壊的な変化になるのかっていうのはちょっとわからんところだなと思ってて、僕のなんか見立てだとなんかそういうふうに、あれすごい広がったけどみたいなフェーズが、広がってめっちゃ使えるようになって当たり前になったけどまだ世の中って全然変わんないねみたいなフェーズが続いて、10年20年した頃に、あの頃ってこれどうしてたんだっけ、プログラムって書いてたよねみたいな、確かに確かに、なんか実行してみたねみたいな、実行してた実行してたみたいな、なんかそんな感じになるのかなみたいなと思うんですけどね。
いや確かに今から20年前を思い出してみようって言われて もう2003年ってどんな感じだったっけ、 何があったんだっけみたいな感覚で、10年前だとまあなんかこんな感じだったよねっていう解像度ちょっと忘れかけてるけど一応持ってるみたいな、
うんうんうん、
まあなんか LINE ってどうだったっけとかっていうのを思い出すと、確かに10年くらいはかかってるんですよね、自分のもう完全に身の回りまで浸透したっていうところに、あなんかここでも LINE 一応なんかアカウントやってるんだ、へえこんなところもみたいなのになったら確かに、4、5年、いやいかないな、3年前くらいにはそんな感じにだんだんなってきていたなって感じもするんですよね、
うんうんうん、
まあ、10年くらいは僕もかかりそうな感覚はあって、ある一定のなんか先進的なことができる人にとっては、まあ、5年以内に何かしら変わってるけど社会が変わってくってなるとそこからまた2倍の10年ぐらいはかかりそうな感じで、ようやっと20年かけて全部そういえばっていう状態になってきそうな感じは僕もしますね。いろいろなんかそういう変化というか、ものをあそうだったよねっていう忘れ去るところまでは20年ぐらいかかってやっとかなっていう感じはします、うん、
なんか結構ね、確かに2000年代の話昔話になるもんね。
あそうですね、平成1990年代はっていうのが極端にもう減って、昭和はみたいな平成はみたいなあたりになって、うんうん、平成がやっぱ古い状態にやっとなったなって感じはしますね。
うんうんうん、確かにね、最近C 典型問題というか、リクエストがなんか1万リクエストコネクション貼らなきゃいけなくなると難しいみたいな話が2000年代の2000年代後半2008年9年とか話題で、っていうのはノード JS が出る前で、イベントドリブンがある前で、 OS もコンテクストスイッチのコスト高かったりとかいろんなことがあってみたいな、ネットワーク1台でたくさんのリクエストさばくって大変だったんだよみたいな時代の話を、まとまってブログとか書いてるの見たけど、いやこれもうすげえ昔話に聞こえるなと思って、いや確かに今別になんかコンテナでファーゲートに入っててとかサーバレスでとか言ってたらもう別に気にしなくてもいいし、それがどんなプロセス動いてるかって僕時々気にして聞いちゃうけど、はてみたいな顔される時あるもんね。どういうのですかそれはみたいな、プロセスみたいなプロセスはちょっと言い過ぎかもしれないけどなんかはぁみたいな感じになる時ってあるなと思ってて、
あ スクリーンコマンドはうちのメンバーで スクリーン使ったことないですっていうメンバーで
したそうっすよね、そうっす、スクリーンとは一体みたいな、うん確かにね。いやだから開発環境を、まあ、今のそういう意味だとそういうコンテナの中に開発環境を入れちゃって、でそのデブコンテナみたいな感じで開発環境とエクステンションとか意識ついてきますよというのがどんどん当たり前になってきてるけど、だんだんとそれが本当に当たり前になりすぎると、開発環境セットアップするのに 1日ぐらいかかるとか、なんかオンボーディングにそんな時間かかるみたいな話みたいなやつって どういう意味なんですかみたいな。普通になんかオープンリオープンインコンテナしたら終わりじゃないですか。
あ、いや、スペック低かったんですねとかっていう、あの謎の来るかもしれないですね。
で、僕、ま、だって最初に働き始めた時とか開発機として支給されたところじゃなくて、開発用サーバーにログインしてその中に Linux があって、それで開発環境を作って、隣の人と同居してて、あのノイズネイバー問題じゃないけど、隣の人が勝手になんか巨大なあのファイルを Vim で開こうとしちゃってフリーズして、開発がみんなちょっとあれ止まるみたいな、プロセス今殺して再起動するからみたいな感じのことがあったんですけど、そんなもう起こりえないから何言ってんすかみたいな、その昭和の貧乏だった話みたいなしないでくださいよみたいな、そんな前じゃないからみたいなことになるんだろうなと思って、だから結構だから気づいたら昔だったねって感じになる気がするんですよね、いろんなことが、
うん、あのデータセンターにあのサーバー設置しに行っていかにコードをきれいに巻けるかみたいな話とか、もうあの過去の、うん、ランケーブルの巻き方マジでうまいからみたいな、
うん、
その技術力はもうみんな減りましたね多分。
確かにね。でも時々そういうの アートみたいな感じでね。
ありますよね。最近僕机の周りをいろいろ整理したときに、その技術僕持ってないから、なんかそういう技術欲しかったなとか思っちゃう
し。ケーブリング。
ケーブリング。
でもそうっすよね。なんでさ、究極的にはもっとその世の中が進んでった後には、知能のメガネとして、あの機能すると思っていて、僕は視力が悪いからメガネかけてるんだけど、普通に生活できるようになるわけじゃないですか。で、普通に生活してるから視力が悪い人、障害者と扱ったり社会的に不利に扱われる条件とかすごい少ないわけですよ。だけど昔はそうだったわけですよ、目が悪かったらっていう話だと思ってて、でそうなると、まあ、最終的にはその知能のメガネとして、AI は機能して、その知能自体が問題だった時代みたいなものが消えていって、昔ってそんなどっちが賢いとか受験とかでなんか好きなことを研究 したらいいじゃないですかみたいな、なんか別に仕事場でなんかその試験とかするんですかみたいな、そんな別にアシスタント AI が解いてくれる問題だから SPI とかするのもおかしくないですかみたいな、いや昔はねみたいな、差別じゃないですかそれみたいな感じになってって、なんかそういう知能的な部分を意識するのもなんかそういうその大会みたいな、囲碁とか将棋みたいな感じで、囲碁とか将棋でもうくくられたエリアの中だけで争いになっててエンタメになってるけど、そんなノリでスポーツとかもそういうその肉体が大事な人にとってはあのとか、その肉体がこんだけすごいぞっていうあのことを争い合うフィールドができてるけど、昔はそれで戦争とかどんだけ物を取れるかっていうところによりこう寄ってたのが、だから肉体の有利不利が生存に関わってきてたのが、今度知能の有利不利が生存に関わるようになってきたんだけど、それもそんなことを意識しなきゃいけないっていうのがもう野蛮な時代だったねっていうのになっていくっていうのが、100年とかのスパンでいくとなそうなのかなっていう気がしてて、だけどここ数十年とかの話はなんかまだあれあんなにすごいこと起きたのに世の中ちょっとしか変わらなかったねみたいな、結局人間って愚かだったねみたいなわかんないけど結局人間ってこうだったねみたいな感じになるんじゃないかなっていう、
いやこれができるとなんかすごい壮大な話がやっぱりどうしてもイメージしやすくなっちゃうというか、ずっとなんか、うん、あの前以上に未来の話が広がるようになったんですよね僕、
うん、
さっきの荒廃した世界の話とか、あこれできたらなんかここやんなくていいから、もう本質的なところというか本当の進化のところに時間を使えるようになるなっていうのが、多分これをあの徐々にみんな気づいていくんじゃないかなと思います。
うん、そうしていきたいですね。 頑張ろう。
じゃあ今日はこんな感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。